はい、こんばんにちは。ということで時刻は17時になりました。7月26日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日で7月最後の金曜オリちゃんでございますよ。もうね、あっという間に、まあ、ちょっとね、台風の影響も若干残りつつっていう、ね、なんとも言えない、なんかバイクが一番嫌がるぐらいの天気、カッパ着るかどうか迷うライン、来たら来たで意外とやむし、で着なかったら着なかったで意外と降るしみたいな、絶妙ないやらしい雨の降り方してますけど、まあまあでもね、今週の土日はどうやら晴れるみたいなので、ね、週末はね、いろいろイベントもありますし、そして日曜日にはね、気象転結が浦添市手宅の方でありますんでね、ぜひそちらも遊びに来てください。はい、ということでこちらの金曜オリジンチャンプルーは、毎週ですね、僕ともう一人ゲストをお呼びして、50分おしゃべりしていこうというラジオとなっております。そして7月最後のゲストももちろん来ております。本日のゲストはこちらの方です。
はい、こんばんは、ミスターワニことワニ先生です。と言ってもね、ラジオだから見えないんですけどね、はい、ミスターワニという
名前を。ミスターワニの、
はい、
はい、もう一気に喋ったなすごい。はい、ということで本日のゲストワニ先生でございます。
よろしくです。
よろしくお願いします。ということで、まあ今ミスターワニという、うん、文字が書かれた名札を首からかけてるんですけども、なんと今日はもう学校から。
そうなんですよ、
学校終わりでそのまま来てくれてるってことで、
まあ職場からというんですか、
はい、もう先生の仕事をして次は芸人の仕事ということで、
もっと正確に言うと仕事終わらないで来ましたからね、これ間に合わせて
途中でギリギリでやってきましたからね、はい、でも言っても今あれですもんね、夏休みなんですよね、一応学校は。
ところがですね、はい、まあ私今まではね、3年前に高校を退職しましたけど、はい、今全く違う環境の学校にいるんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
学校は学校で。
そうなんです、学校は学校です。はい、
はい、あ、高校ですか。
いえ、違うんです。
違うんだ。
違います。
え、今何
でいいですか。
あ、まあ、そう、ま、言える範囲で、ね、
ちょっと学校の紹介からなるんですけど、はい、
はいはいはい、
名前がアメラジアンスクールと言います。
アメラジアンスクール。
アメラジアンというのはアメリカン、はい、アジアのくっつけた言葉です。
はいはいはい、はい、
アメリカ人とアジア人のハーフを預かる学校で、小中学校ですね。
おー、なるほどね。ちょっとまあ、ってことはあれですか、日本語も教え、日本語というかそういう日本の勉強も教えつつ、英語もちょっとなんか英語でなんかいろいろやり取りもしたりとか。
そうですね、まあもっちょというと、はい、この学校はまあ、小学校、中学校って義務教育じゃないですか、
はい、
だからそこに住んでいる市町村 がちゃんと学校あるんですよ、
はい、
例えば宜野湾だったらね、かかずとか、宜野湾中学とかあるんですけど、はいはい、でもなかなか日本語が不自由で、
はい、
実際に中学校入ると、なかなかやっていけない学校は、どうぞこの学校来て、日本語と英語、両方使って勉強を教えますよという学校なんです。
なるほどね、両方に、こうなんていうんですかね、ピックアップした学校というか。
で、私自身は日本語で、はい、まあ、理科や算数を教える仕事してるんですけど、
はい、
全然ダメですよね、やっぱり英語使えないとダメですよね。
ああ、そうですか。でもまあ言ってもマレーシアに、ね、2年ほど
行って
ましたからね。そうです
ね、まあ、喋ることに関しては全然、はい、
問題ないけど、ちょっと細かいところでの説明がみたいな。
そうですね、
やっぱしかも学校の先生って専門用語も多いから。
それよりもやっぱりネイティブですよ。でうちの職員の、
はい、
7割は外国人です。
あ、
はい、 ね、だからその職場のやり取りがほとんど英語なんですよ、
はい、
もうこれがね、もう容赦ない流暢な英語で喋るから半分ぐらい分からないですよね
あ、じゃあもうその辺も、あ、でもそこでもう今1年以上はやってるってことですか。
今この4月間なのでまだ半年間ですね。
半年なん
で、今日ね、夏休みの話してくれましたけど、
はい、
夏休み入りました、
はい、
今週から、
はい、
ところが今週からサマースクールという、
はあ、
募集を募って、
はい、
サマースクールに来たい生徒とうちの生徒一部を、
はい、
今預かって同じように、
はい、普通通り授業やってるん
だ、はい、授業やってるんですよ。
あ、あ、夏休みだけど普通に学校来たいっていう子はそれに参加して。
そうそうそう、やっぱりね、親御さんはね、子供預けないとちょっと仕事も行けないとか。
あ、なるほど、
家庭もたくさんありますし。
これ一応あれですか、給食とかあるんですか。
あ、これは希望制になってます。私も給食費払ってます。
あ、はい、なるほどね。給食希望する方はまあその辺費用払って。
給食というのは学校休む話じゃなくてご飯食べる話ですよね。
そっちじゃないです
はいはい、
そっちの給食じゃないよ。おー、ワニ先生が、エンジンがかかってきました。温まってきました。いや、もう今日だって来るときもぜーぜー言いながら帰ってきたから、
ラジオ。60過ぎたらエンジンってこんなもんですよ。
いやいや、もうすごかった。もうね、だから、ギリギリにね、ちょっと到着したんでね、もう、危うくっていうところで、僕のところに LINE が来て、
お、
そうそうそう、ワニ先生から LINE 来たけど、そう、ああ、今、那覇に向かってます、浦添ですって、ね、さっき、一応事前のね、連絡来たんですけど、ワニ先生といえば、やっぱりなんか、打ち間違いとか多いじゃないですか、
LINE、ありますね、ギリギリがね、変な字になってますよね。
そう、ギリギリになるかもしれないので、ギリ技ってなってるんですよ。
これは
技が技術の技になってるっていう。
これは職場出るのがちょっと遅れたために慌ててメール打ってるから、これぐらいはいいでしょうっていう気持ちも入れて直さなきゃいいやと思って、
ね、あ、もうそのファンと
後で気づいたんですけどね、
あ、もう焦ってる、焦ってんだなっていうのがね、うん、そう、
でそこはヤンビーなんですよ。もうありがたいことにいつもねこういうメール打つのに、いや、そんなにメールは急がなくて大丈夫ですよ、気をつけて来てくださいねと必ず優しい言葉で返してくれるんです必ず。
いや、でも本当に心配だからよ雨も降ってるし、
そうそう、
焦ってね、なんか変な事故とか起こっても怖いしね。
そうなんですよ、私も今日ねバイクで来たかったんですけどね、はい、もう時間がやっぱり厳しかったんで。
なるほど、
雨じゃなくてねパンクのせいで今日バイク乗れなくて。
あ、なんか言ってましたね、はい、昨日バイクで来てもいいのかっていう話だったけど、なんかバイクが結局パンクして使えないからもう車でっていうことだったんですけど、危なかった危なかった本当に、
ね、さっきねカッパ来たら雨が降らないとか、
はい、
ね、そんな話してたじゃないですか、
はい、
まさに自分の場合は、はい、バイク乗ったら雨が降る、
はいはいはい、
本当にありますね、
あるあるですからね。ブーブーさんに言われましたもん僕。
ああ、
ブーブーさんに、ヤンビー沖縄で一番雨降る時っていつか分かるかって言われて、でもなんだかんだで5月6月じゃないですかって、違う、俺がバイク乗った時って
ある
本当にこれはもうバイク乗りあるあるだから、もうそう、そう感じてしまうぐらい、なんで今みたいな。
これは心理学的には、はい、やっぱりそうじゃない日はあんまり記憶残らないんですよ。そうなったからすごい記憶残って、
あ、
それがすごい当たり前のように感じるんですよ。
そう、別にそんな、ね、頻度としてはそんなに1年の中でしょっちゅうはないけども、確かに記憶としてありますね。はいはいはい、ということで、あ、もついけどもコメント来てますね。群馬のアニゾウさん、ミスターワニだったのってアニゾウさんが、はい、あ、広瀬さんもヤンビーさんこんにちは、今日はワニ先生がゲストなんですね、二人とも気象転結日曜日手だこホール楽しみにしてますよっていう。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。日曜日今度ね浦添ですので、はい、ぜひ楽しんでくださいよ、
はい、
あ、ちなみに、はい、あのワニってね名札に書いたじゃないですか、
はい、
これ珍しいんですよ。珍しいというか、
はい、あ、そういえばそうですよね、これ学校でつけてる名札ですよね。
そうですよ、だから保護者とかそのサマースクールに初めて来た学生のために名札をつけてるんですけど、
はい、ミスターワニって、
ミスターワニなんです、
芸名で言ってるんですね学校では。じゃあ
そうなんですよ、だからそれがちゃんと通ってる、あ、じゃあワニで行きまし、ワニでいいですかと確認して、
はい、
Please call me ワニ、みんなそうやって、
あ、はい、あ、でもなんかいいですね、なんかそういうちょっとフランクな感じでいけるのは、はい、
そうそう、まあそういうこともちょっと認めてくれる職場なので、
いや、いいですよ。じゃあ学校でもワニ先生だし、こっちでもワニ先生だし、ずっとワニ先生だ。
で最近ね一部の生徒にね、
はい、
ガジラ先生と言われてる。
ガジラ先生、あ、分かった理由は大体もう予想つく車でしょ。
まあ、車から始まってるんですけど、
はい、
もう車からいろいろゴジラグッズが私の身の回りにあって、
はい、
今給食を子供と一緒に食べるじゃないですか、
はい、
お箸がゴジラなんです。
ああ、まあマイ箸使って、
でマイマグカップももちろんゴジラ
だし、ゴジラで、は
い、もうそんな感じで、
ああ、もう世界的にもね映画ヒットしましたし、余計ゴジラのね知名度が、
事業で使うマグネットはゴジラですからね。
ああ、もうじゃあもうガジラ先生でワニーなのかゴジラなのか、まあ、とりあえず、あの、爬虫類系っていうことで統一はして、まあ、ゴジラが爬虫類なのかどうかもちょっと分からない
です。それは難しい論議ですよ。
あれ、ジャンル何か分かんないですけどね。
ゴジラは語ったら2時間では止まらないですよ。
いやー、すごそう。ワニ先生、映画通ですからね、もうその辺。円楽さん。円楽さんが、募集を募る、×、参加を募る、バル、募るの重複、こんにちはっていうこと。ちゃんと指摘してる。なるほどね。はいはいはい。言葉の日本語ね、募集はつむ、
ダメだ日本語全然ダメだ
いやいや日本語ダメで、まれ英語もできてないんですよね多分。
まあまあまあ、
でもまあまあ
中途半端にできてるぐらい、
中途半端にできてるぐらいで、だったらまあ全然いいじゃないですか。そうだからワニ先生とこうやってまあ、うん、そもそもワニ先生がまあ 教職という立場上、うん、そのお笑いの仕事を受けられないわけじゃないですか普段。
あ、まあ営業とかね、
営業とか、はい、でまあライブは出れると、
まあまあ
起承転結はそうだから、なんていうんですかね、なかなか仕事でワニ先生と一緒になるってことはないから、今こうやってラジオで
がっつりって、まあ、芸人の仕事なのかなこれはね。
そうですよ、うん、これはもうもちろん
イベントとかね、はい、そこでなかなか仕事やってないから、
はい、なんか珍しいというか、なんかああそうワニ先生来れるんだと思って、ちょっと僕的には
ああはあ
そう学校、あでも考えてみたらそっか夏休みだしちょっとまあ時間は作れるのかなと思ってたけど、あ、まあ、そういうサマースクールでって、はいはいはい、
まあ、今ミスターワニことワニ先生は営業バッチリです。
あ、もう OK なんですね、OK、すここではもう
副業が OK な職場なので、
はい
はい、そういうことが事業に支障なければ OK です。
あ、でも学校は土日休みですよね。
はい、休みです。
あ、じゃあもう土日、今後も土日の営業引っ張りだこか。
まあ引っ張ってほしいですけどね。
引っ張ってほしいけど、でもワニ先生ってどういう感じの営業来るかな。
どうなんですかね、まあ、これは学校の営業なのかな、あのよく科学実験所とかね、夏休みいろんなイベントで呼ばれたりして、
理科の先生、科学実験所、まあ、オリジンライブとかでもよくやってますけど、そっち系とかね、
はいはい、だから今は、ね、今の職場は大丈夫なんですけど、はい、僕が県立の高校の公務員だった時は、はい、校長にまず伺いを立てるんですよ、
はい、
校長によってね、はい、全然ダメなんですよ、もうライブも出るなと言われた、校長見ますからね。
えマジですか、
うん、これお前金取ってやってるんだろうって、はい、これ保護者が見たらどう思うかって、これで稼いでるみたいに見れるだろうって。
あ、
でその人ね、その校長ね、はい、僕の野球の先輩なんですよ、高校野球の先輩なんですよ。お前これな、限りなく僕に近い、僕と言えないけど僕に近いというわけのわからない説得するわけ
野球例えでやって、うん、あ、確かに地元のしかもシージャーにそれ釘刺されたらちょっとで、まあでも出てたわけですもんね。
一応ね、今だから言うけど、はい、その校長はあと4ヶ月で終わりっていう校長だったので、はい、4ヶ月間黙って出てました。
ああ、もうこっそり、まあもう
時効。その代わりポスターはもう学校の近くに貼らないでくれてって。
あ、
校長ポスター見てそれ話してたんですよ。
ああ、なるほどね。そこでバレてやって、まあまあもう時効ですよ、もうそれも。うん、その辺は。
あと今ね、マネージャーにお願いしてるのは、外からなんかオファー来たら、
はい、
多分出るの、頑張って出るので、
はい、
ぜひ回してくださいと。
はい、
で、公務員時代に、はい、今沖縄でほら、ローカルなホラードラマとか
あ
るのよ。
ああ、ありますね、う
ん。そのオファーがあったんですよ。
はい、
耳ちり坊主。
おぉ、大抜擢
でしょ
大抜擢だ。
台本までくれたんですよ。
はいはいはいはい。
で、校長に相談した。これね、誰が見てもワニ先生で分かるから退職してからやってちょうだいって、ダメって。
ああ、ね、しょうがないですね、こればっかりは。ここでなーなーにするわけにもいかないですもんね。
結局ブーブーさんがやりました
うわー、ワニ先生のも見たかったな、それ。
だから今からでも、はい、まだ動くの、体動くので、
はい
はい、耳ちりでも、ね、はい、足ちりでも何でも、
足でも舞台版でもいいんで、
はいはい、
全然。うわ、それ見たいな、絶対。そうそうそう、ワニ先生とはね、まあいろいろあるけど、そう、稽古場とかでよくは会うこと、まあ会うことはほとんどはもう
稽古場しかないですよね、
はい、しかないっていうのもあって、でも意外と喋ったらずっと喋ってますよね、僕ら。
ああ、はいはい、やっぱりなんか今ね、ほらね、コロナのところからだんだんね、みんなが集まる機会がないから、
はい、
飢えてるわけよ、芸人との会話に。
そうですね、
もう
喋り出した。一時期はもう毎日、ほぼ毎日会ってたのが、
これで私が飯食いに行こうって言ったらもう朝まで喋るからね。
そう、止まんなかったもん、前連れてってもらった時、うん、ステーキ屋さんかな、どっか連れてってもらった時、うん、お客さん多分2週ぐらいしたよ周りのお客さん。
あ、そう、
もう何回いなくなってまたお客さん満席になってまたいなくなってみたいな、全然話終わらんなと思いながら。
ただ、だからいつも言ってるのは、はい、俺終わらないから、はい、もう借りたいというか借りたいって言えよって俺いつも言ってるじゃん。
はい。いや、言ってないっすよ。俺の時俺言われてないっすよ。
あれ、そんな言ってるけどな。
多分僕最初のそれでしたから。
ヤンビ優しいからな。先輩が喋ってる限り帰ろうって言わないだろうな。
ずーっと聞いてたから。ああ、ああ、もう。今その別の先輩がね、来てくれましたけど。
はい、別の後輩ね。
あ、まあ、マリ先生からしたら別の後輩。そうですよ、もうだからワニ先生ずっと止まんなくなるから、特に映画とかのね話、ワニ先生めっちゃ見るじゃないですか、映画とか。
まあ好きですね、はい。でも最近ね、なんかやっぱり60過ぎて、
はい、
ね、ふと考えたらね、はい、例えば本当に想像してみて、はい、60歳で定年して、はい、もう仕事ない、
はい、
退職金ガバッともらって、
はい、
あとこの退職金だけで一生生きていくんだっていう考え方、
はい、
こうなるとね、なんかなんていうのかな、今までと考え方違う、もうなんかこんなのでお金貯めても、ね、節約する必要ないと思ったらもうボンボンボンボン買ったり、
あ、そっか、
うん、
あ、まあ、確かにもう、まあ、言ってあと20年生きるかな。
それ数えたくはないな。
あ、まあ、じゃあ、ワニ先生がってじゃないよ、うん、その60過ぎた時自分がってなったら、
うん、
まあ、80まで生きるのかどうかなぐらいって考えたら、確かに退職金、まあ、ちまちま貯めててもな、でもなんか思わぬところで使わないといけなくなるかもしれんから、下手にガッとは使えんしな、なんとも言えないですね。
だから今ね、そのアメラジアンとか、はい、職場の仕事してるし、
はい、
多少お金ももらってるし、はい、まあ、こうやってね、たまに営業させてもらったら、はい、ちょっとだけお金も入るかもしれないけど、これ本当になんかもうプラスアルファ、
はい、
もうなんか本当金もらわなくても、はい、
あ、
営業したいという気持ちなので、はい、なんか本当に力まないで何でもやりますよっていう感覚なのよ、はい、何か絶対これ勝とうとかね、なんかあんまりそういう力みがやっぱり60過ぎるとなくなったね。
もうさすがにもう
余裕が、女性もそうだね、
女性を急にぶち込ん
で思わない、なんかやっぱり可愛い子見たら、あ、この子いいねとか言って仲良くなりたいなとか、まあまあまあ、なんか仲良くなりたいのはもちろん変わんないけど、
はい、
なんか男女としてね、この子をゲットしたいという気持ちは全くなくなったね。ないよね、それは60になった人に。
まあね、60あっても元気あったらちょっとそれはそれでだけど。まあまあいいことだけどね。いいことだけど、そうね。ワリン先生は今、お家は一人ですか？
いや、息子が一人。
息子と、息子さんと二人で生活してるっていうことですから。まあでも別に恋愛しても。
あ、まあまあ。あ、そうだそうだ、これ初めて、もう本当に公の場所で個人的な会話に行ったことないの、
はい、
この5月、
はい、
去った5月に、
はい、
離婚しました。
い
や、まあ長いことね別居してたんだけども、
はい、あ、なんかふわっとそんな感じだろう、はい、だったけどな、
まあまあもう十何年も、
はいはいはい、
別居してたんで、僕がマレーシア帰ってきた時から
、はい、
もうちょっといい加減にちょっとはっきりさせてみたいな話があって、
はいはいはいはい、
この5月に正式になんか通知が届きました。
あ、なるほど、
受理しましたという、
受理した
、いや、役所から、はい、
マジっすか。
はいはい、だから本当に今一人身です。で、息子が一人、うちに一緒に二人暮らして、
二人暮らして、そっか、60過ぎ、まあでもまあ十何年も別居してるってなったら、もうほとんど、まあ変わら、まあ正式に、まあ書類として通っただけで、今までと特に何か変わるってことでもないわけだ。
そうそうそう。
ああ。
でね、ちょっと息子が出たんで、ちょっと息子の話になるんだけど、はい、ちょっと嬉しいのは、
はい、
僕がそのオリジンに入って芸人始めた頃に、やっぱりこれね、いろんな人に来てほしいから、
はい、
家族とか誘うじゃないですか、
はい。
死んでも行かないって言われたんですよ、息子に。
その
長男に。で、長男はなんかね、テレビとかでね、まあ、レッドカーペットとか、
はい、
あの時代だったから、
はい、
あれでちょっと滑った人がいると、
はい、
絶対チャンネル変えるわけ、
も
うあんなの見たくないという。だから親父がその舞台に立つことに対してもうすごい怖がって、はい、絶対死んでもいかないって言ってた息子が
いたの。あ、それは単純にお笑いに厳しいとかじゃなくて、単純に滑ってる人見るのがちょっと、
もういや、もう本当に
ちょっと辛い、
うん、
頑張ってやってるのに滑っちゃってる、うわ、もう見てられないっていう。
頑張ってるまでは思ってないよ、もうなんだこいつは、もういけっていう感じ、気持ちで、
はい、
嫌なもの見ちゃうのに気持ちになるんだろうね。
あ、
その息子が、
はい、
それはね、もう15年ぐらい前の話なんだけど、はい、その息子が今一番自分のネタの相談に乗ってくる。
何そのちょっといい話。
稽古がね、なんか少なくなったんで、いろいろダメ出しする人がね、なかなか、少なくなったんだけど、
はい、
もうまず書いてみたら、まずうちに、
はい、
ちょっとおい、今月の台本書いてみたから、ちょっとだけ聞いてくれんかと言って、
は
い、いや、だからあいつは素人だから、
はい、
素人目線でちゃんとダメ出してくれるわけよ。
ああ、これちょっとわからないかなとか。
そうそうそうそう。
はいはい。あ、こういうのは面白いんじゃないみたいな。
今月のもそうなのよ。今月も、先月も。
あ、
この半年間も、あいつがダメ出してくれる。
あ、でもあれですか、ワニ先生、最近というか、まあ、去年ぐらいにあれやってたじゃないですか、落語味のお笑いやってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ途中でスパンってやらなくなったじゃないですか。
まあ、あの格好、落語家の格好だけはずっとね、
そうやってますけど、うん、あれもしかしてその息子さんと相談し始めてからですか。
いや、結構設定とかはもう完全にオリジナル、
はい、
もう出来上がったものを見せるのが息子で、だからヤンビーにも話したことあるけども、ヤンビーが一人でね、ピンで、
はい、
ずっと漫談でやってるじゃない、
はい、
で時々会話を二人分の会話を一人でやったりするじゃない、
はい、
あれ見てて、あ、落語っていうのはそんなもんだろうと落語っていうのはね、何人か役があって、
はい、まあまあそうですね、
落語の形であれやったらもっと見やすいんじゃないのって思ったのが始まりなのよところがやってみたら、はい、2分じゃどうしようもない。
そうでしょうね落語を2分でやるのはまあ違うし、
だから3ヶ月でやめましたよ。
よかった、分かってくれて分かってくれてよかった
ただ落語家っていうかね、着物着てね、はい、歩くのは心地よくて、
うん、いやでもなんか様になってますよ、う
ん、なんかあれはだから続けていけたらな
と、うん、風格があるというか似合ってますよ。
だからイベントがあるときはあの格好で行って、うん、ね、この色をもう定着させたいなってのもあって、う
ん、いやいいと思いますよ。いないない衣装なんで、その他のメンバーには和服系、いやちょっと僕もピンになってちょっとしばらくしてから考えたんですよ、一回和服。それこそ、まあ、落語じゃないですけど、僕のネタ。
あ、似合い、浴衣似合いそう、ヤンビー。
それっぽい感じの。
絶対ビールのコマーシャルでね、うん、縁側で浴衣着てる。
具体的だったな、思った以上に。そうだ、だからそういうちょっと、格好、まあ、浴衣じゃないにしても、ジンベエっぽいのに上から羽織だけつける感じ。
ジンベエザメね。
ザメじゃなくてね。全然、あって言ったからなんか、ああ、そこじゃないな。全然そこじゃないな。という感じで。まあでも、ワニ先生もまたじゃあいろいろネタも変わってきてるっていうことで、うん、今月のネタもね、あさって見られるわけですから。
ちょっと恥かいた話していい？今日朝からサマースクールで授業があったの。
はい。
で、朝の授業終わって、その時に行ってくれたらいいのに、それ終わってから他の先生に言われたの。
はい。
先生、ここになんか黒いのついてますよって
。はい。
昨日、リハがあったじゃないですか、僕ら。
ここに黒いのついてますよ。どこにですか？
あ、そっか。ラジオだから。鼻と口の間に。
ああ。
黒いのがちょっとついてたんですよ。
はい。
この、中国人のこの両端みたいな。
はい。
で、なんかついてますよって。あれ、なんだろうと思ってたら。黒い、あ、確かについてるんですよ。昨日夜、リハーサルやったじゃないですか。はい。事務所で。あの時僕、口ひげ書いてるんですよ。
書いてましたね。
洗ったつもりなのに、ここだけ残ってたんですよ。
あ、端っこだけちょっと。
一、うん、時間目に誰か行ってくれよと思ったら、それ終わってから言われたから、はい、もう、あのクラスにちょっと、俺、どう見られたのかなと思ってね。
なんかあれ、イメチェンしたのかなぐらいには思われたかもしれないです。
そんな、軽いかな。
うん。ならいいけどね。そんぐらいには思われてるし。あと、ちょっと恥かいた話していいって言って、俺がなんか返事する前にもう話し始めるのやめてください。もうすぐ始まってたから。はい、ということで、じゃあ一回 CM 挟みまして、はい、中盤戦行きたいと思います。メールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。78.0FM Naha. Your radio station. スーパーサーキット初単独ライブ2時間だけのバカンス2024年9月15日日曜日、場所はアウトプット、会場が15時半、開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあスーズ、最後に一言。
なんかサーキーにいろいろやらされそうですもう
嫌なんかい。
嫌です。
いやいや、
して離婚したっていうことなんですけど、
いきなり離婚かい。CM前がいきなり離婚から来るか、はい、したよ、
はい、どうですか。別にもう離婚して、まあ完全今フリーになったわけじゃないですか。
いや、それは全然変わんないのね、
う
ん、
だから今までと変わんないではあるけども、まあもう完全にもう、はい、いいですよ、ゴーっていう状態じゃないですか今も。 なんか考えてます。
だから GO っていう意味が全然今分かんなくて、別に今までとやることは変わらないし、
うん、ああまあじゃあ
だからまあこういう話ができるというの、区切りがついたっていうの、それだけだね。
ああ、
う
ん、なるほど、ね、
だからもう本当に既婚しねところに丸つけなくなったっていう。
ああ、そうか、そういう書類系に、
そうそう、
既婚者ではありませんという感じになるわけだ。
ただね、まだあの息子まだ結婚してないし、うん、あいつらがね結婚するときにはまたね、はい、奥さんと一緒に、元奥さんと一緒に、
あ、
はい、出席する、そんな関係ではあると思うよ。
なるほどね、
うん、離婚してなんかもうこう離れたわけじゃなくて、
まあ、別にもう、あ、もう二度と会いませんとかじゃなくて、なんか理由があれば全然会うしぐらいの感じなわけだ。
はいはい、
まあ、ではさっき言ってた、もうただ60人過ぎてからもう特に女の子とどうのこうのっていうのはもうそんな感じでもないわけです
ね。まあ、そのどうのこうのは人の取り方次第でね、はい、私はもう本当にお話できたらとても、ね、あ、仲良くなればいいので、
まあそういう余生でも全然いいよという、あ、そういうことか。
だからまあたまたまね女性の話したけど、本当になんか力みがないっていうの、はい、例えば職場でもやっぱり自分が職場にはまったら、
はい、
あ、やっぱりここの職場こうした方がいいとか真剣に考えるじゃない、
はい、
もうそれもなくなる。
あ、もうないんだ。
なんか自分が今どこ行ってもしょうがないけど、まあ、後輩連中がもしプラスになるならちょっとこれ
やろう
かぐらいで、
まあ、ちょっとアドバイスとか、なんかちょっと
自分がメインになろうという気持ちこれっぽっちもなくなるっていうの。
ああ、もうあともう若い子たちで頑張ってくださいよみたいな、うん、
まあ、ただあの無視しないでっていう
無視しないでっていうことは何かあったのか
特にオリジンではね、
うん、
もうオリジンのメンバーの中でね、もう 俺いなくていいんじゃないかと思ったりなんかするような会話があるからね
まあまあまあ、まあ、ちょっとねみんなが辛辣に言うことはありますけどそこはねもうワニ先生だからこそみたいな時もありますしね、そこは、うん、はいはいはい、
まあそういう良さをねこれからまた探していこう。
うん、
だからさっき言ったね耳ちり坊主じゃないけども、
うん、
この年だからなんか、あ、この人はいいんじゃないのっていうお仕事はあると思うよ、うん、
いやでもそれは本当にそうだと思いますよ。あの前ちょっと別のゲストの方でもね、あの、劇団 WOC 尾瀬の方の、
はいはい、
方でも結構40代とかになって役者になった人たちが結構最近いろいろ再現ドラマとかにオファー来て、そういうお父さん役、うん、
はいはいはい、
おじさん役みたいな感じ で意外とそう沖縄県内でも多分しっかり演技もできてそのぐらいの年齢の人って少ないから、競争率で言ったら下手したら一人勝ちできる可能性もあるっていう
まあそういう役がね、うん、自分のこのキャラと合ってたらもう本当に頑張りたいと思うけど、そうそうそうそう、5月にあのエキストラで、
はい、
再現ドラマにチラッと出て、
はいはい、あ、もしかしてあれですか、仰天ニュースですか。
そうそう、世界仰天ニュース、
あ、そうそうそう、仰天ニュースまさしくそれ、
うん、後頭部だけしっかり映ったんだね。
あ、
うん、
ちょっと皆さんもねあれ後で見返してもらって、録画してる人がいたらワニー先生の後頭部を探せという、うん、
でも本当に思ったのは、
はい、
あの再現ドラマはね、あのエキストラがあの時どれくらいかな、沖縄から一緒のバスで移動したりしてるから、はい、もう20名以上いるのよ、
はい、
エキストラが。で本当に再現ドラマに出てきたのが本当に数えるぐらいだったわけ。
あ、
で一応ほらお金もらったから、
はい、
そんなこと考えちゃうわけよ。え、あのドラマ作るのに一体いくら使ってるの、あのテレビにも出ない、
まあそうね、
エキストラにみんな金払ってるんだよなと思うと、テレビ書いてやっぱ金あるねと思ったね。
そうですね、ちょっと使い考え、僕らが一事務所の芸人たちが考えるもう金額の域超えてますもんね、絶対に。あれはでもまあなんか多少やっぱボランティアスタッフ的なエキストラみたいな人も揃ってると思います、うん、その一般の方で、
うん、だろうね、
はい、そういうの参加しませんかみたいな、ボランティアではありますけどもみたいな、
私みたいにね退職金あるから別に金いらないけど出たいよっていう人もいるしね、
はい、もう全然いると思います、うん、なんかそうエキストラ行った時にやっぱボランティアで一般の方、その普段別に役者とかやってませんっていう人いるんですけど、やっぱワニ先生みたいな感じの人います、実際に年齢的にも。なんかそういうの今あるからちょっと参加してみようかなって来てる人、
はい、
いました、いました。やっぱ沖縄のドラマとか、
うん、
映画とかのエキストラ行った時に、あ、ワニ先生ぐらいの年齢の人かなみたいな、うちなんちのがっつり、あ、確かにこのぐらいの年齢の役者さん欲しいよなって、需要はめっちゃ今あると思いますね、
うん、まあ、あの人じゃなくてもいいから、
人じゃなくてもいい
いいじゃない、なんか 化け物でも何でも。
ああ、まあでも霊、幽霊とかだったらね、全然ありますから ね、その辺は。ワニ先生は、だから今後、あれ、なんか目標としてラジオとかは考えないですか？
あ、マネージャーにはぜひお願いしますと言ってます。
そうそう、だって昔ね、それこそ YouTube ラジオみたいなのやってたらしいじゃないですか。
そうそう、あれはだから自分がやっぱりラジオを、はい、というのを自分で味わいたくて、
はい、
もう毎日決めて、5分間決めて、はい、365日とりあえずやってみようと思って、はい、YouTube で毎日投稿してやってたんで、は
い、そう。でもマネージャーですよ、結構こういう続けるのとかやるじゃん。なんか一時期ポコチャでしたっけ、あ、17ライブか。
ああ、17ライブ、
うん。そう、とかもう配信とかずっとやってたわけじゃないですか。
だ
から
続けるのが得意じゃなくて、はい、新しいものをとにかくチャレンジしたいっていうのがあるから、はい、逆に同じことやるのは苦手かもしれないね。
ああ。
だから本当に365日 YouTube 投稿終わった日に、
はい。
はぁって言って終わっちゃった。
あ、もう力尽きて。
尽きたって。もう本当にね、毎日やるから、やっぱりネタ、はい、テーマを決めてたわけ。
はい。
毎回テーマを。そのテーマをやっぱり、ね、決めるのに。
まあ、365パターン。
まあ、そういうことになるね、結果的には。
まあ、でも5分間とかじゃないですか。
はい。
で、ラジオじゃないですか。結構、ラジオ番組聞いてたら、そのトークテーマって毎年同じのとかも巡ってくるじゃないですか。クリスマスとか、夏休みとかの。でも、それも一応ありっちゃありじゃないですか、1年。
ただ、ラジオというよりもやっぱ YouTube だから、はい、やりとりないじゃない。はい。録音したものただ、上げてるだけだから、はい、自分で言いたい話をするわけよ、
はい、
だからそれこそ映画の話を、
はい、
今回は邦画、今回は映画とか、はい、毎回この映画だけど、はいはい、野球の話とか、まあ、そういった毎回毎回やっぱり違うテーマでずっと喋ってたのよ、
は
い、あ、でもすごいなと思ったことがあって、
はい、
あれは自分がそれやって5年ぐらい後かな、
はい、
自分がちょっとこういう話するともうとても個人的になるんだけど、沖縄水産で亡くなった蔡監督、蔡の下で野球やったから、
はいはいはい、
その蔡選手と一緒に甲子園行った時の話をその YouTube でやったのよ、
はい、
5分間、
はい、
それは私が喋った内容がそっくりそのまま他の YouTuber が上げてたわけ、自分の、はい、まあ、真似したとかじゃなくて、はい、こういう人がいますよと紹介するみたいな感じで、なんか本当にその人も高校野球の話したくて、
はい、
最初の話でこれ聞いてくださいみたいな感じで自分の YouTube の内容をその人の YouTube で上げてたわけ。
紹介してくれてたってことですか、ワリ先生が。
紹介になるのかな、まあ、内容だけをちらっと話したんで、あ、こういうつながりあるんだと思って、自分の聞いた人がこれ使って自分の YouTube で流してことありなんだと、はいはい、
この間
法的には分かんないよ、はい、
別の YouTube、 あ、動画をまんま流したわけじゃないですよね。
自分は声だけなので、
はい、
YouTube でもラジオだったので。
ああ、じゃあその YouTuber さんは、いや、この間ワニ先生っていう芸人さんが実はこういう感じでっていう話をしてた
んですか。まあそんな感じかな、
うん、いや、でもそれはすごいじゃないですか。
完全に自分が喋ってるのがちょっと数秒流れたから、
はい、
こんな使い方ありなんだと思ってね。
ああ、もうギリギリっすね。YouTube だからワニ先生がそこ別にね、引用 OK とかしてれば問題ないですけど、
まあ逆に嬉しいというかね、はい、こういうつながり方できたら面白いなと思って、
はい、でもすごいですね、365日ちゃんと5分間、5分とはいえやったわけですもんね。それある意味ネタ365本作ったようなもんじゃないですか。
まあまあ
実質
そんな感じだね、
はい、で終わってそれ何年前なんですか。
もう10年ぐらい前じゃないかな。
10年前でそれやるって結構先駆けじゃないですか。
そうね、
2014年っていったらまだそこまで YouTuber も、うん、
まだセアロガイが出てくる前の話だから。
はい、ですもんね。だってまあヒカキンさんとかもう本当にあの辺の人たちの、
そうね、うん、
がなんか台頭してたくらいの時代だから。
今思い出したけど、その僕が YouTube1 年間やってる時に、
はい、
いつも小刻み の、 毛利さんに言われてたけども、
はい、
ウニがあの5分 の、 ラジオ、
はい、
最初1分間ずっと曲だからなオープニングテーマ1分流れてるからとそんなに長くはないんだけど、やっぱり長く感じるような感じだったのだ、
はい、今も一応アカウントは残ってるんですか。
何も触ってないんだけど残ってるのかな。探したら出てくる
の。なんていうチャンネルですか。
ワニ先生、ワニレディオ。
ワニレディオでもうまんま出てくるんですか。
わかんない。
でもなんかそんだけあるんだったらね。はい、
まあもう本当に毎日投稿したから。
ワニレディオ、
はい、うん、
うわー、なんか YouTube がおかしくなったこのタイミングで。変ななんか新しい、またワニ、ひらがなワニでレディオは、
ワニレディオ、レディオは
英語、 カタカナ
RADIO
RADIO、 でもそう、
まあまあ皆さんちょっと探してみて、何か情報あったら私にもください。
始めてもいいんじゃないですか、もう一回、まあ、その前みたいに365日毎日投稿、
そうね、
待ってはいかないにしても、
そうですね、 SNS に何かしらね、なんかいいやり方ないかなとは今思ってますよ。
週に1回30分だべりますでもいいじゃないですか。
いいのかな、
でもそんなでもいいんじゃないですか。
やっぱりね、この、まあ、マレーシアに行く頃からこの3年間こうずっと、うん、まあ、向こうでほら、ね、テレビあまり見なくなったから、はい、まあ、YouTube ばっかり見てたんだけど、はい、やっぱり YouTube の奥の深さっていうのをね、見せてもらってね、
はい、見せてもらった見せてもらったんですね。
だから自分はほらそれ1年間頑張ってやったつもりだったけど、はい、本当に今の YouTuber さん見てたら、はい、すげえこの人この若さでどんだけ映画見てるのとかね。
あ、映画紹介系の人とかすごいですね。
バックグラウンドがすごいわけだから、どんな人でも、例えばもう、はい、自分が股関節硬いから180度開脚を調べたら、極真会が、はい、あのなんか100人組手を達成した人が動画を出してるわけ、
はいはいはい、
でその背景聞いたら、こう100人組手なんてもう何年に1人しか出てこないような人が、はい、こんな YouTube やってて、こんな人が見てるんだと思うと、
格闘家系も結構多いですもんね。
そんな1週間に1回しね、喋ればいいじゃないかっていう、こんな軽い気持ちでできなくなるよ、ああいう人たち見たら。
ああ、いや、でももう、もういいっすよ、でも全然。今だってもう、ラジオから人気がついて、火がついて、っていう人も多いんで、しかもあのなんていうんですかね、今結構ながら作業する人が多いから、聞きながら、
確かにね、
聞き流しで30分ぐらい、ちょっと皿洗いしながら、ちょっと掃除しながらとかなんで、ラジオの需要はめっちゃ高いんで、ワニ先生もうなんか15分ぐらい、本当に皿洗いが終わるかなぐらいの時間の、うん、コンテンツ作ってもいいんじゃないですか。
あ、じゃあ質問、
はい、
あの自分はラジオでやったんだけど、はい、に映像なしで、
はい、
YouTube 例えば30分やるったら映像あり、
映像ありでもなしでもいいと思う。
あ、なしでもありか、
なしでも全然ありです。
あんまり
あのサム映像音声だけで、絵はもうずっとなんか写真とかでもいいです。
あ、そういう 写真見せる方があるか、
はい、ワニ先生なんかイラストとか得意だから、まあ、その程度ささっと描いたなんか絵でもいいですし、あ、
なるほどね、
まあ、芸人たちとなんか稽古やってる写真でもいいし、あの舞台の、
なるほど、そういう方法があるか、
写真で30分間ずっとただ音声、結構芸人はこのパターン多いですよ、県外の芸人とかは。
で本当にね、あの、まあ、息子が今一番、はい、もういろんな話する相手になってるんだけど、はい、例えばもうゴジラゼロ、マイナスマンあったじゃない、
はい、
もう始まった日からずっとゴジラの話をあいつとやるんだけど、はい、もうこんなことをね、本当にああいう YouTube のようなみんなが聞けるところで喋って、はい、いろんな会話聞きたいなと思うことあるんだよね。
いや、でももったいないじゃないですか、そういう、だから見るものはたくさん見てるわけじゃないですか、でそれを共有する場がないわけじゃないですか、今現在共有して、あ、分かります、それ私も見たときそう思いましたとかコメントとかね、いろいろところがあればいいわけだから、で YouTube なんてまあ自由なわけだから、
確かにね、
全然また復活してもいいんじゃない、まだアカウントが残ってるなら、
あ、
まあ、もしくは新しく作るか、
うん、まあ、だからそういうふうに言ってくれる人がいたら頑張ろうと思うよ、
はい、
うん、
まあ、僕は出ないですけど、
あれ
いや、まあ全然それは物は相談ですけど、全然協力できるところは頑張りますけど、僕も
ゴジラの話をやってて、いろんなツッコミどころがね、やっぱり、はい、あのいっぱいあって、
はい、
一つだけ解決してないのがあるわけよ。今聞いていい？
今聞いていい？俺に？
まあ、みんな聞いてる人からいろんな。
ああ、ちょっと待った。
うん、待ちますよ。うん。
CM 開けてからやります、
ね。了解です。
CM 開けてからその話しようかなということで、はい。あ、じゃあ一個先にメール来てるんで。
お。
はい、そちらも読みしましょうかね、
はい、はい、お願いします、
ヤンビーさんこんにちは、今日はワニ先生がゲストなんですね、お仕事帰りにお疲れ様です、愛知県のピンガです、
お、
ありがとうございます、ピンガさん、
愛知県、
はい、愛知県のピンガさんです。私はワニ先生と年齢がほとんど変わらないのですが、愛知県西尾張で、管理教育が有名だった時代でした。ほう、生徒にお前たちバカだから管理してやるという先生がたくさんいました。今思い出しても頭にくる。先生はとても大変なお仕事ですが頑張ってくださいね。突然の発表にちょっと驚いてます。あ、 あの離婚した話ですね、はい、日曜日はオリジンライブですね、配信で楽しませていただきます、それではまたメールしますねということで、
愛知県からね、ありがとうございます、
ありがとうございます。あ、何そういう時代だったんですか、ワニ先生たちの。
その前に名古屋っていうとね、輪切りだったのよ。
何の話急にも。
教育の話ですよ。
はい、
教育の話です。
教育輪切り、
輪切り、あの要するに中学生いるじゃない、
はい、
でこう輪切りにして、こっから上はこの高校、はい、ここからこの成績はこの高校みたいな、本当にもうその成績でもう、
もう行くところ、
さっき言った管理的な教育、
へえ、
多分そういうことを指していることだと思う。
名古屋ではそうだった、
それ有名だった、名古屋でも、へえ、そういうふうに、まあ、
名古屋だけではないかもしれないけど、
偏差値だけで高校が決まるみたいな、
あ、もうお前はもうここからここの高校しか行ったらダメっていう感じで。
まあ、特にね、あの沖縄に比べたらやっぱり内地の学校っていうのは偏差値で、はい、私立を決めるみたいな傾向はね、ドラマ見てても出てくるじゃない、はい、実際あるからね。
なるほどね、あるんすね。いや、お前たちバカだからもうこういうここしか行くなみたいな、ちょっとドラマにいる大げさな先生が実際にいたわけなんですかね、うん、じゃあ。
まあシステムがね、本当に学校今みたいな本当に管理制度いない、嫌がったお話だったけども、はい、本当にそういう管理的な言葉ってあったと思う、うん、
怖いな、なん
か沖縄どっちかというとね、やっぱりそれが少ない県なんで、はい、民主的なんですけど、
自由度は、まあ、その生徒の頑張りに委ねるよっていう、落ちてもそれでも頑張るんだったらっていう感じですよね。
そうですね。
でしかも昔ってあれじゃないですか、滑り止めとかもあんまなかったんですよね。あんまっていうか、いわゆるもう落ちたらもうはい留年みたいな。
まあ本当にね、あのテレビドラマとか出てくる、はい、入試の、はい、あのシステムって実際に基づいてやってるから、まあ、ああいうのがあったというのは間違いないと思う。
あ、そうなんです。怖え。管理教育の時代じゃなくてよかった。俺どうなってたか何とも言えなかったもんな。はい、ということで、あ、もう一つは違うな。あ、ごめん。ごめんなさい。
大丈夫？
違う違う。これ次のラジオのメールですね。はい。じゃあ一回 CM 挟みまして、後半戦行きたいと思います。じゃあそのワニ先生のね、ゴジラの話ちょっと聞かせてもらいましょうか。
はい、はい、
後半戦も行きたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと CM の準備がありますので。はい、それではメールの方もまだお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0FM Naha.
Your radio station. ずっとこい第1回単独ライブ、タイトル未定、日時未定、場所未定、会場未定、チケットは一般中高生料金未定、お待ちしてます。
何も決まってないやしや、これ誰が来んのこのライブ。
これからお楽しみに。
何も決まってないやし。
ワニ先生によるワニレディオ第288回目の放送でございます。うちの中からですね、なくなって困るもの、なくなるまではね、そうでも思ってなかったんですけどね、これがなくなるとね、本当に困るなと思ったのがありまして、それがリモコンでございます。今日はそんなリモコンのお話でございます。はい、もちろんね、テレビとかで聞くとね、リモコンがついてくるわけですけどもね、これがもうね、長いこと経ってくるとね、なんかね、ある気が使えなくなってくる。
いやいやいやいやいやいや、限界じゃないですよ。 急に何かなと思ったらもう、これワニレディオ、ワニラジオ。
自分も懐かしいし、全然覚えてない、そのタイプ。リモコンの話
はい。しかも、ワニチャンネルだし。
いや、ワニレディオでしょ？
いや、番組名はワニレディオになってるんですけど、うん、アカウント、このチャンネル名は、ひらがなワニに、カタカナチャンネルでワニチャンネル。
あ、それ出てくるんだ。
はい。で、タイトル部分は、ひらがなワニにカタカナでラジオですね。で、
読みは
発音はワニレディオになってるんですけど、そうですね。やっぱもう、おじいちゃん。
なんだよ。
おじいちゃん。
その時までおじいちゃんじゃなかったから。
いや、もうまあまあそう
です ね。10年前の話ですよ。
うん。チャンネル登録しよった。はい。
30人目
の、30人かしかも、登録者。で、まあ、大城くまさんがワニレディオ大好きっていうことで。
ありがたい。
もう全部聞いたんすね。
えそうなんですか？
全部聞いて。で、しかも、今の放送回も、視聴回数1回だったから、大城さんなんて、多分もう、その1回って。
一人しか聞いてないってこと？はい。すごいな。
1回しか再生されてないから。いや、すごいな。一回しか再生されてないチャンネルっていうのは、またなんか確かに探しても、なかなか出てこないよ、そりゃ。
まあ、本当に何人が聞くとかじゃなくてね、本当に一年間続けたいっていうのがあってやったからね。
いや、でもすごいっすよ。それで言ったら。だから YouTube がそもそも、10年前、まあ今見たら7年前とかだったんで、まあ、若い子たちは、まあ見てたりもしてたし、そこまで YouTube をラジオとして聞く人自体はそんなにいなかっただろうから、今じゃないですかね。多分このコンテンツが生きてくるのは。そう。だからワニラジオ、大城くまさんがコメントにも残してくれてます。ワニラジオ全部聞いた僕が、ワニラジオ初心者のヤンビーに教えよう。ワニラジオは2016年1月からワニチャンネルで配信していたラジオだよ。ちなみに、ワニラジオって書いて読み方はワニレディオだから間違わないでよって。おかしいんだよ、それ。英語表記だったらわかるんですよ。カタカナでラジオって書いて読み方レディオって。
そうなんだ。
そうなんだぜ。あなたが言ってるんですよ。
あれ
それは。
英語で書いてなかった？
英語では、なんていうんですかね。とか、これサムネ、それこそ写真なんですよ。
ああ。
画面上ではレディオって書いてるんですけど、チャンネル名とか、YouTube の動画のタイトルはカタカナでラジオって書いてます。
まあまあまあまあ。
チャンネル名はワニチャンネルです。皆さん、お間違えないように。はい。いや、だからもう復活を希望する声があるかもしれないんで、それは。
まあ復活というかね、新しいまたね、はい、自分のチャレンジとして、なんか、やりたいね。
いや、やってください。やったらまた告知してくださいよ、
だから YouTube って決めないで、とにかくなんかこう、みんなに配信して、うん、そのやり取りができる場所をね、今求めてるとこあるね。う
ん、いいんじゃないですか。ポッドキャストとかいろいろありますしね。今はね。なんかラジオアプリ。
本当に？
音声だけのアプリ。ラジオ本当に。まあそれこそ配信じゃないですけど、その音声のみのアプリであるんで、いろいろ。その辺もやったら面白いんじゃないですか？なんか。
ぜひぜひぜひ。
ぜひぜひぜひ。ぜひやるかな。
おりちゃんから発信したよ。おりちゃんから。どっかでもいいか
も。うん。いいから絶対やった方がいいけどね。じゃあもう、ワニ先生のそういうチャンネルがあるわけね。
あるわけねって、まあ、過去1年前ね。
はい。
うん。それも忘れてました。
はい。そこ、これね。はいはいはいはい。さあ、ということで、大城くまさん、今、ちょっと言ってたけど、寝る前に聞いてたらしい。
ああ、なんかいい睡眠ラジオだったのかな。
はい。虚無になるって言ってた。寝る前に聞いてたんですけど、気が落ち着くというか、寝つきが良くなるんです。
いい褒め言葉だ。
いい褒め言葉。褒め言葉は大体いいんですよ。うん、はい。グレータマさんもマニアックっていうことで。
ジャスミンティーのようなラジオだったんだね。
そうですね。もう、それ、褒めてない気もするしな。途中から眠くなってくるってことだからね。聞いてたら。はい。じゃあまあ、ワニレディオもまあ、皆さん楽しみにということで、それはそれとして、ザ・ワニ先生が、まあちょっと話したがってる。
ああ、
ゴジラの話ですよ。
いいですか？
はい。まああと6分くらいしかないですけど。
ああ、はい。じゃあもう、一箇所だけなるんだね。
一箇所、はい。
いろんなね、ほら、ゴジラが何なのかってことで、もういろんなやり方があって、それこそ、はい、まあある意味、ある角度で見たら解決したんだけど、一つ解決したのが、
はい、
ゴジラが上半身海の上に出て歩いてる姿がいくつも出てくるわけ。
あありますね。なんか海から来るなんかイメージはありますね。
そうそうそう。で今回特に海が舞台だったから、
あマイナス
は海を泳ぐシーンというね、顔だけ出していこう、はい、泳ぐシーンとかすごい分かるの、はい、泳い海の中でどうなってるかっていうのが、はい、ところがそれが上半身を出して、はい、例えば最後の、人間がゴジラを倒そうという作戦の時には上半身が海から出てるわけ、
はい、
あの時の下半身どうなってんのっていうの誰のどんな YouTuber でも答えてくれない。で昔はそれは足が地面についてたの、海底についてたの、
はい、
でも今回はもう最初から深さいくらのところで上半身が出てるわけ。
あもう明確にもう深さ何メートルって、
そうそうそうそう、
映画内でも話してる。でもゴジラの前兆から考えてその上半身出た状態で足がついてるはずがない。
ついてるはずがない、つい
てことはゴジラは立ち泳ぎができるって
ことです。みんなそう言うんですよ
もうそうなるんです。もう
で今回のはやっぱり CG が、ね、ハリウッドで賞を取るぐらいのね、アカデミー賞を取るぐらいの内容だから、はい、いろんなゴジラの CG があるわけ、
はい、
で海で泳いでるシーンもあるんだけど残念ながらその上半身を立ったシーンはないわけよ。あのゴジラが立ち泳ぎ必死になって足こいでるシーンっていうの見たいけどね、もう誰も解説してくれない。そこだけ
絶対とんでもない渦潮ができるはずなんですけどね、そうなったら海流がねめちゃくちゃなって。
今回のだから映画の最後のクライマックスなんかはゴジラがそうなるから作戦が成功するわけよ。一体どうやってあいつは立ち泳ぎしてるのか知らないけども、
もうまあでもまあその辺はねもう映画っていう、まあね、SF っていうところでも濁してあんまり追求しすぎてもね、
だから他のことみんな追求して息子と語って解決してるわけよ、はい、そこだけが誰も解決しない、
まあ、この考察が楽しいみたいなところありますけど、まあ、もうそこはもうファンタジーにしといたらいいんじゃないですか。もう一旦今後もしかしたらもし実はゴジラの首関節回転することができますみたいな、
そんな、ね、設定、後付け設定がメカゴジラの首がカーブクッカッっていうようなんじゃないから俺
なんでそこ音リアルだもんイヤホンで聞くと嫌だった今の音唾液の
唾液は音じゃないって
唾液のすごいカシャカシャってした音がしたら、いや分からないじゃないですか、足がスクリューする可能性もありますからね。
そんなロボットかい、
ああもうそういう、まあ、でも分かんないじゃないですか、未知の生物なんですからあいつ。
でもやっぱりこれだけねゴジラが注目されてね、はい、本当にみんないろんな人が突っ込んでるわけ、
はい、
ゴジラの YouTuber がいっぱい突っ込んでて、その点だけは誰も触れない。
ああ もうこれはちょっと突っ込んだとても解決できねえと、
そうなのかな
思ってるからじゃないですかね。
要するに答えがないんだろう。
まあ多分てか尻尾回転させてるっていう可能性ないですか。
まあそれならそれでちゃんと答える人が出てくると思うけど、それさえ出てこないし、
まあ、ああちょっとあれかな、尻尾回転させてるからあいつは浮いてるんだって映画内で言ってその映像で見せた時にちょっとゴジラが滑稽に見えちゃうかな。なんか、なんか、
だから
急に普通の生物感が出てきてしまうから、迫力増すから、もうあえてそこ映画内で触れないっていう。うん、
だから今、息子と一番ゴジラについて語って出てくるのは、はい、生物、
はい、
ゴジラという生物が、生物として扱うから意味が分かんない。
はい、
要するに、それはもう、
あまあそう、
いわゆる神とかね、生物とか今、それでいろんな論議があって、
はい、
ゴジラ何食べてるの、うんこするの、
はいはいはい、
オスメスあるの、そういった話を相手はいるわけ、相手の怪獣オスメスいたりするわけよ、
はいはい、いましたね、なんか、
でなんか
ハリウッドの
怪獣はいろんなの食べたりするわけ、だからどうやってこの生物は生きてるのって話になるともうゴジラの話は止まる、もう答えがないという意思に、そこはもうみんなが好きなように解釈してっていう感じな
の。まあまあまあそうなる、そうなっちゃうよね結局。ゴジラもそうだし、まあ、なんかもうエヴァとかもそうだけども考察が尽きないというか、もうなんかもうキリがない、誰も答え、もう答えはもう監督がしか知らないじゃないですか。もう
監督も知らないと思う。だって監督はいろんな突っ込まれたことに対していろんな解説してるもん、やっぱ後からあの時のシーンはねこうやってこうやってって、はい、でもそこだけは誰もだから監督も考えてないと思う、そこ突っ込まないでっていう気持ちで身を塞いでると思う。
いや、上半身見えてる方が見栄えがいいからですよっていう、もう理由しかないですよね、多分もう。
いやいや、見栄えかな。
見栄えがいい。いや、そっちの方がね、もうその、足ついてる、ついてないとか、もう無視しましたって、
うん。俺、理科の先生だからね、はい、物の浮き方って知ってるわけ、
はい。
あの上半身が浮くためには、下半身はその 20倍ぐらい大きくないとね、はい、あの高さに浮かないのよ。
まあでもなんか結構逆三角形みたいな形してるじゃないですか、全体像見たら。
逆三角形、
はい、そんな 逆三角形というか、なんか下に向かって太くなっていくじゃないですか、ゴジラの形って。
それは正面逆じゃない三角形だよ。
ああそうだ、逆三角形じゃない三角、三角形だ、うん、そういうことだから、まあ、あでもまあそっか、20倍ってなったらそっか、浮かないのか。
まあ一応ね、今回の映画はもう足がでかいというのを監督は言ってますけど、はい、
まあそれが理由ですということで、はい、放送時間ももうじき終わりです。もうじきってもう終わりです。はい、お兄先生、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、あ関西のおばちゃんさんがメール来てましたけど、すいません、ちょっとお時間ないので、ワニー先生、今週末のオリジン寄せ楽しみにしてます、まだまだ人生楽しみましょうねというメール来てました。
はい、
ありがとうございます。ちょっと来週またゆっくり紹介させてください、お願いします。ということで今週の放送も以上となります。また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと、
そしてワニー先生でございました。
皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
お会いしましょう、来週呼んで